ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。東京ベイサイドラディオステーション、ラディオ365。This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間、皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。
うっしー、あー、暖かくなってきたからって調子乗って薄着で寝るもんじゃないですね。ちょっと鼻風邪ひいちゃったみたいです。皆さんも気をつけてくださいね。
はい、皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。今日は晴れてます。まあ、いつも恒例のお天気なんですけど、今日は晴れてます。で、ゴールデンウィーク終わりましたね。私はまあ今すごくハッピーなんですけど、私今ちょっと働いてるところが人がお休みの時に忙しくなる場所で働いてるので、今すんごい嬉しいです。久しぶりの休みだしね。うん、なんかみんなツイッターとかで全国帰りたい協会とかありますけど、私は全然OK ですね。今帰りたい気分とかじゃないです。で、そんなこともあってすごい最近疲れて、まあいい感じの疲労で家帰ってきて、気づくと11時ぐらいにベッドに入って寝てるんですけど、なんか日本人ってその長く起きてるのがいいみたいな、ちょっと間違った考えとかあるじゃないですか。だから周りの子とかにね、いつもこっちゃんって寝るの早いよねとか言われるんですけど、この間番組見た時にね、ちゃんといい睡眠取らないと言語障害っていうんですか、その思考能力が低下するらしいので、私はねこういうラジオとかもやってるから早寝早起きはちゃんとしたいと思います。皆さんも気をつけてください。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net、 kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第8回放送、ゴールデンウィーク明けでも楽しくいきましょう。始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スターストーリー。このコーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座はサソリ座です。オリオンは海の神ポセイドンの息子で、巨人のように背が高く美男子で大層腕のいい漁師でした。ある時仲間たちとお酒を飲んで酔っ払い上機嫌になったオリオンは、天下に自分ほど腕のいい漁師はいないと自慢しました。それを聞いた神々は思い上がりの激しいオリオンに怒りました。特に大地の女神は、毎日獲物が取れるのは私が与えてあげているレーバーこそとカンカンになって怒り、一匹のサソリを呼んでオリオンの足を刺させてしまいました。その恐ろしい毒でさすがの勇士もたちまち死んでしまい、その功でサソリは空に上げられ星座になったと言われています。オリオンも月の女神アルテミスの願いで星座になりましたが、今でもサソリを恐れてサソリ座が西に沈んでからおずおず 東の空から登ってくると言われていますっていうのが神話伝説です。もうすでに怖いですね。巨人をだって一刺しって殺しちゃうんでしょ。すごい土偶持ってますよ。で、サソリ座の皆さんの紹介を次にしたいと思います。日本人離れした濃い顔立ち、究極のものを好み、物事の奥底に入り込んでいく、他の人が着ていないようなフォークロアなファッション、少ない言葉ながら印象的で重みがある。で、最初にパワフルと書いてあるページを読みたいと思います。8番目の星座であるサソリ座は女性星座だが、不動星座でもあるので揺るがないたくましさがある。水のエレメントの星座ならではの情け深さもある。また8という数字は無限大のシンボルと同じ、外には開かれていなくても中では強いエネルギーが渦巻いている。サソリ座の世界を探求するのは深い井戸のようなもの。水面は波立つことなく穏やかでも底知れぬものを持っている。で、このページに火山の絵が描いてあるんですけど、この内容を読むとね、ああそうかと思うんですけど、火山って中にこうマグマをねブツブツ溜め込んでいるじゃないですか、すごいパワーを。ってことはサソリ座の人を爆発させない方がいいってことなんですかね。あんま怒らせない方がいいのかな。ね、怖いよね、火山で例えば噴火したらすごい被害じゃないですか。だからサソリ座の人も多分怒らせたらすごい被害になっちゃうんじゃないかな。皆さん気をつけましょう。えですね、次に恋のお話に行きたいんですけども、サソリ座に恋をしたら、もしあなたがサソリ座の男性を好きになったら、結局のところ相手に合わせるしかないだろう。サソリ座は相手と一体化したいと願うのに、孤独も愛するちょっと厄介な星座である。もしあなたがサソリ座なら、恋愛が自然消滅しがち、振り返るといつもいなくなっているという悩みがあれば、自分が会いたい時だけ会う、会いたくない時は会わない、そんな王様&女王様な態度をちょっと反省してみよう。うん、また難しい性質を持っているんですが、この王様女王様キスのサソリ座の恋、もうちょっと深くね掘り下げて続けて読んでいきたいんですけども、執念深いっていうポイントがあります。人を好きになるなら全部食らってしまおうというのがサソリ座。献身している自分、献身されている自分が好きなので、恋愛に夢中になっているようでどこかクール、何にでもコミットするし容量が大きいので、サソリ座は恋愛に全ての力の 5% しか使っていなくても相手には 100% ということもあり得る。でもサソリ座の彼や彼女を本気にさせたら、その一途さは類を見ないだろう。自分だけのものに対するこだわりが強いので、どんな障害にも揺るがない、ちょっと気持ち悪いくらいの執念深さと愛を感じる。サソリ座の基準に照らし合わせても、相手の心を信じられればサソリ座も本気になるだろう。所有物のように扱われるかもしれないが、とても大切にされるに違いない。逆に自分は別れたいのに、サソリ座の相手が別れたくないという場合、ストーカーに転じることもあるので要注意。めくるめく世界が待っているかもしれないが、迂闊には手を出せないのがサソリ座との恋愛っていう、ちょっとさっきから恋、恋愛、怖い面が続くんですけど、ここ読んでね、やっぱり思い出すのがあの歌を思い出しましたね。あの方の歌ですよ。一度会ってみたいですね、あの人。うのちゃんと仲良しのね、話聞いてみたいなと思うんですけど。まあ、私もあの歌知ってて、そんな深く歌詞を知ってるわけじゃないですけど、あれ聞いた時にね、普通にサソリのイメージだけで書いてるのかなって思ったんですよ。サソリってやっぱり毒持って追っかけてくるような感じだし、怖いし、もうなんか攻撃されたら絶対刺し殺すぞみたいなイメージで書いたのかなと思ったら、意外とこの本当にサソリ座のなんていうの、潜在的な部分とかとも合ってるから、本当にあのサソリ座のね女怖いなって、あの歌をまだちゃんと聴きたくなりましたね、ここを読んで。で、この結構献身しちゃうタイプ、相手に尽くしちゃうタイプっていうんですけど、すごい見たりとかテレビ番組で見たりとか聞いたりするのは、あまりこう尽くされちゃうと相手が嫌になっちゃって別れちゃうっていうね、別れられちゃうっていうのがやっぱり多いですよね。だから私もそうだけど、やられすぎちゃうのはやっぱり嫌かな。自分のテリトリーもあるし、考えもあるし、そこはね気をつけた方がやっぱり 自分は自分の場所、相手は相手の場所っていうのを守った方がやっぱりうまくいくのかなと思いますね。で、最後にコントロール願望っていうところを読みたいと思います。サソリ座の集中力、統制力の奥底には全てを支配したいという強いコントロール願望が潜んでいる。他者と一体になりたい、自分の色に染め上げたいという思いが根本にあり、他者の延長に世界がある。本当はこの世の全てを支配したいのかもしれないと思わされる。乙女座のコントロールは自分や身の回りの生活に向けられる。神経質に水黒いをして全てを清潔に保ち、時間を守ってパーフェクトであろうとする。サソリ座のコントロールはそれとは明らかに違う。自分と意見の違うものは自分が王である場所から永遠に追放するくらいの王権のような支配。小説家、政治家、映画監督、宗教家、一つの世界を完璧に作り上げるような仕事は実は向いているっていうことです。最後のポイントなんですけど、でもこのね、小説家とか政治家、映画監督とかってすごいド S なイメージがあるんですけど、あの役者さんが話してるのを聞いてて、役者はやっぱド M の方がいいとか言ってましたね。そういう相手がド S だからで、まあこういう職業はド S でいいと思うんですよ。やっぱ相手をね、ビシビシ叩いていって成果を出していかなきゃいけないのかなと思うんですけど、私が個人的に思うのは、普通の仕事しててやっぱりド S すぎちゃうのは嫌ですね。周りをこう盛り立ててくれる気さくな人がやっぱいいです。あんまりね、俺の国だから、俺の店だから、俺のね、やりたいようにやれよとか言うよりは、ちょっと柔らかな感じがいいかなと思うので、サソリ座の皆さん、一度振り返ってみてください。はい、というわけで以上でサソリ座の紹介は終わりにしたいと思います。次回は伊勢座に太陽のある方紹介しますので、皆さんお待ちください。以上、スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による、毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを、私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉は、タンポポ、昨日の私にさよならです。背景、3階下の道端に咲いていた君へ。学校に行かなくなってはや数ヶ月。あれから私はずっとこの部屋で一人過ごしている。原因が何なのかって？そんなの自分でもわからない。ただ周りのみんなと同じことをするのに少し疲れただけ。そんな私のことを周りはみんなわがままなやつだと言っている。今日も担任の先生は家庭訪問してくるけど出る気はない。だから毎日はつまらなくて、時々どうしようもないこともある。でも唯一の楽しみは、マンションの3階にある自室の窓辺から見下ろして道端に咲く君の姿を眺めること。ショーケースに飾られてる他の花たちとは違って、君はいつも自分の足で立ちながらたくましく生きてる。せわしなく通り過ぎる人々に踏まれそうになりながらも、激しい雨や風に打たれながらも、いつでもその鮮やかな黄色の花びらを咲かせている。そんな君の強さが好きで、私は
毎日君の姿を眺めてるんだ。ある日の朝、君が誰かに踏みつけられてしまったのを見た。犯人はどこにでもいるようなサラリーマン風の人。携帯電話で忙しそうに誰かと喋っていたその男の人は、自分の足が一つの命を傷つけたのも全く知らずに、素早くその場から去っていった。私は思わず君のそばへ走って駆け寄った。ずっと閉じたままだった部屋のドアを開けて、誰とも会話しなかったリビングルームを通り過ぎて、外の世界へ通じる玄関の扉を開いて。だけど、もう君の首は折れて、しおれてしまっていた。まるで地面に叩きつけられてしまったかのように。私はそっと君の首先に手を触れた。その瞬間、思ったんだ。みんなと同じことをするだけの人より、みんなが気づけないものに気づけるような人に、私はなっていきたいって。ふと見上げた空には、何ヶ月も見ていなかった空と太陽がそこにはあった。気づけば、何ヶ月もの間引きこもっていた部屋から、一歩も二歩も進めた自分がここにいた。足元には別れた命が一つ。でも、その命はきっと私の中で花を咲かせるはず。だから、もう大丈夫だよ。安心して。君のおかげで私は昨日の私にさよならできたのだから。ケイグ、昨日よりも新しい自分より。いかがだったでしょうか。タンポポ、昨日の私にさよなら。タンポポの花言葉に別離というものがあるそうなので、こちらを元に書いていただきました。タンポポってなんかもっと明るい花言葉なのかなって思ってたんですけど、意外とこうなんていうのかな、明るくはないですね、見た目に反して、でこの引きこもっちゃうお話ですけど、まあわかるね引きこもったことは私ないですけど、特に中学ですね、引きこもりたいと思ったことは何回もありますね。学校行きたくないとか。でもこれはもうしょうがないよなって今の年になるとやっぱり思うかな。そう思っちゃうことがね、ある意味経験すべきことなんじゃないのかなと思いますでもまあ今中学の人がねこれ聞いたらそんな簡単に思えないよって思うかもしれないんですけども、でまたこの人とね同じことをするのに疲れちゃうっていうのもわかりますけどね思ったな私も中学の時とか、本当中学の時ですよね、私はこういうことを思ってたの。周りに合わせないとちょっと変な目で見られるし、でもそれをずっとやってると疲れちゃうし、自分がこう何したいのかよく分かんなくなっちゃうしね。でも高校生になった時に留学も私したし、でまあ3年間ね私の高校クラスが変わらなかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、高校になってまあ自分のキャラはこれだ、自信を持って私は私でこのキャラクターをね受け入れてくれる人には受け入れてもらいたいし、無理だなって思って文句を言ってくる人がいたらそれはそれだから仕方ないなって、もう完全にストンと思えるようになった時に、もう自分は自分、そのやりたいようにやるし言いたいことも言うしっていう風にしたらですね、意外と何もなかったですね、むしろ受け入れられました。だからなんて言うんだろうな、迷ってる時は迷ったままでいいのかな、腑に落ちる時が来ますからね、 悩むことも大事ですよ。ただ引きこもっちゃったら引きこもっちゃったままだとちょっとダメかなとも思うんですけど、この子みたいにね、まあ、何かきっかけがあって外に出れるようになればいいんですけど、うん、みんなも頑張ってねとしか言えないからね、個人個人の問題だし。でこの話読んでね、一曲すごい思い出したんですよ。ボーカロイドの曲でね、昔々の今日の僕っていう曲があるんですけど、これ機会あったら皆さん聞いてみてください。ではこんなところでストーリーテラーのコーナーは終わりにしたいと思います。それではエンディングに参りましょう。
What is internet radio is what you feel good after. And what is FM is what you feel bad after. We're on Rerun Radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。スターストーリーではサソリ座の紹介、ストーリーテラーではタンポポ、昨日の私にさよならを読ませていただきました。
今日ずっと晴れてますね天気予報でなんか昼間から雨とか言ってたんですけど、全然大丈夫そうですね。私がお台場に来てるのに珍しく平日ですけど、なんか制服着た子がいっぱいいて、何旅行なんだろう、研修じゃなくて社会科見学とかそんなやつなのかな。この時期だからね、修学旅行って早い？どうなんだろう、わかんないです。私なんかの時は秋だった気がするのでちょっとわかんないですけど、学生の皆さん楽しんでくださいね。聞いてるかわかんないですけどでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます。毎回言ってるんですけど、番組ページに載ってるのでそちらからチェックしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第8回放送、ゴールデンウィーク明けでも楽しくいきましょう、これにて終了です。ここまでのお相手は季節の変わり目、服選びに困ってるこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.